目は後の雨をという曲です。一節聖書のところからその記載があるので、読ませていただきます。ホセア書の6章3節にあります。私たちは知ろう、主を知ることをせずに、追い求めよう。大雨のように私たちのところに来、後の雨のように血を潤される。後の雨っていうのは3月4月頃の本当にこの雨が降るかによってその収穫の出来具合が決まると言われている恵みの雨と言われています。後の雨をという曲です。
愛宕山教会の聖歌隊エパタの皆さん、ありがとうございました。もう一度皆さん拍手でありがとうございます。もうなんか司会をやる気がなくなっちゃったねこのまま帰りたいんですけれども、続けて、今から本題のメッセージですから、はい、はい。それでは、メッセージに移ります。本日の聖書箇所はローマ人への手紙15章7節から13節になります。ローマ人への手紙15章、はい。ローマ人への手紙15章7節から13節、新約聖書2017年版ですと349ページになります。それではお読みいたします。あ、ごめん、これコリント人だった、ごめんなさい、すいません。嘘言っちゃいました。ローマ人への手紙15章は、新約聖書の321ページです、ごめんなさい。7から13節お読みいたします。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また、異邦人も憐れみのゆえに、神をあがめるようになるためです。 それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌います。と書いてある通りです。またこう言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにこうあります。すべての異邦人よ、主を褒めよ。すべての国民が主をたたえるように。さらにまたイザヤは、エッサイの根が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。本日はこの聖書箇所から希望にあふれさせてくださいますようにというテーマで岡本真紀先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
ではお祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。あなたが私たちにこうやって賛美を与えてくださったことを覚えて心からありがとうございます。あの井戸のそばでイエス様に出会ったサマリアの女のように、イエス様は私たちの心を一人一人ご存知で捉えてくださり、問われ導かれ教えられ、愛を注がれ戒められ、希望を与えてくださっていることを覚えます。私たちが心を開き、イエス様、あなたの言葉を受け取ることができるようにと改めて祈り願います。ご聖霊が豊かに働いてください。そしてこの街道に私たちのうちに満ちてください。あなたに栄光がありますように。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマ人への手紙の15章を開いていただきました。先ほど読んでいただいた箇所に13節、どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださるようにとあります。希望の神という言い方がされています。この15章ですが、全部を読みしませんけれども、全体を読んでいくと、5節には、忍耐と励ましの神と書かれています。そして13節が、希望の神。そして最後の33節を見ていただくと、平和の神。この15章、1章だけの中で、3つの言葉を用いて神様を表しています。忍耐と励ましの神、希望の神、平和の神。今日は希望の神の箇所を見ていくんですが、その前に忍耐と励ましという言葉も少し、振り返っておきたいと思います。5節と6節に書かれているので、少しお読みします。15章の5節と6節です。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。忍耐と励まし、忍耐と励ましの神、何を神様は忍耐され、何を励まされるのか、何が私たちに忍耐を求められ、何が励まされるんだろうか。この14章、15章というところを全体で読んでおきたいのですが、パウロがここで語ろうとしているのは、この5節、6節にもあるように、互いに同じ思いを持つ、互いに受け入れ合うということです。忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを抱かせてくださるように。 そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせ、私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえるようにと。このローマの教会はいろいろな背景の人たちが集められていて、教会の中に一致がありませんでした。これを食べるか食べないか、安息日をどうするかどうしないか、そのような中でこのローマ人への手紙を書いたパウロは、教会の中に一致が必要であると、互いに助け合って許し合って弱さを担うべきだと、そのようなことを言うのです。忍耐と励ましの神があなた方を忍耐されている、あなた方を励ましておられる、あなた方は受け入れなさいと。そして今日読んでいただいた7節を見ると、ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。ここにはイエス様があなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさいと言っています。いろいろな背景があり、いろいろな違いがあり、大切にしたいものも違う中で、それを裁き合わないで受け入れ合いなさいと。それはイエス様があなた方を受け入れてくださったからである。イエス様に出会ってイエス様に新しい命をもらったいただいたものは、究極の模範はイエス様のお姿です。そのイエス様があなたを受け入れている、その恵みに応答してあなたも受け入れなさいと。そしてもう一つ、この七節には、なぜイエス様があなた方を受け入れて、なぜあなた方が互いに受け入れ合えと言っているのか、神様の栄光のためなんだと。あなた方は神の栄光のためにお互いを受け入れ合いなさいと。それぞれの違いがあり、イエス様はそれぞれを受け入れておられる。そのところで受け入れ合っていくのは神の栄光のためであると。皆さんにとってこの神様の栄光のために、それはご自分の日常ととても密接しているものでしょうか。それとも神様の栄光と私の日常はあまり関係がない、そこまではと思われることがあるでしょうか。神の栄光のために、それは神様を崇めることであり、神様を賛美することです。そもそも栄光は神様にあるものですから、その栄光を神様にお返しする、そんな言い方もします。神様の栄光を崇める、神様の栄光のために、それが私たちの日常と私たちの生き方の中にどのように関わっているでしょうか。私がクリスチャンになったばかりの頃ですが、親戚にクリスチャンがいて、おじとおばですけれども、神の栄光があるように、神に感謝しよう、そんな祈りをよく二人がしていたことを覚えています。当時私は学生でした。学生で、おじとおばのところも遠かったっていうのもあって、遠くまでおじとおばに会いに行った。そしてその時のテストの結果か何かが、よく頑張れたというのがあったと思うんですけれども、おじとおばは祈りの中で、今日こうして、マキちゃんが来れたことを神様に感謝します、神様をあがめます、神の栄光のために用いられますように、いやいや、私が頑張って電車とバスを乗り継いできたんだから、神様に感謝でなくて私が頑張ったではないのかと。そしてテストでよく頑張って良い成績が取れたことを神様に感謝します、あなたの栄光が表されますように、 いや、私のテストと神様の栄光は関係ないだろうと、この二人は何を祈っているんだろう、もっと私が頑張ってよくやった、あなたは偉い、まあ、そんなふうに、まあ、求めていたわけではないけれども、神様ばかりではなく自分でも良いのではないかと違和感を覚えた記憶があります。まあ、牧師になってもこのおじとおばはずっと神の栄光のために、神を崇めるためにと私に祈ってきたので、まあ、一貫していたなということを覚えるんですが、まあ、おじとおばの祈りも分からなかったことを思います。そして母教会の牧師夫人、彼女の祈りの中でもいつもまず神様を崇めますと、私が問題をたくさん持っていって祈ってほしいときに、分かった、神様を崇めよう、神様の栄光を表しましょう、神様の栄光のためにと言われました。いや、神様の栄光の前に私の問題をどうにかしてほしい、それを祈ってほしいと思っていたことを改めて思い出します。神の栄光のためにとこうやって聖書に書かれていて言われていても、いや、自分の栄光とまではいかないけれども、自分のことを見てほしい、自分のことを覚えてほしいという何か神ではないものが自分の中にある、そんなことがあったことを思い出します。神様の言葉ではなく自分の言葉を聞いているときに、神様の栄光のためにというところに心は動かないということを改めて覚えます。まあ、でもどうやってこの神の栄光のためにということが私たちの中にしっくりとくるのか、御言葉の一つ一つが、ああ書かれていますで終わらずに、神の栄光のために、キリストが私を受け入れてくださったように私も受け入れていくんだ、そのように御言葉が自分の中で生きていくにはどうしたらよいのか、先ほど読んでいただいた8節から12節をもう一度読み出します。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒め歌いますと書いてある通りです。またこう言われています、異邦人よ主の民と共に喜べ、さらにこうあります、すべての異邦人よ主を褒めよ、すべての国民が主を称えるように、さらにまたイザヤはエッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。ここには聖書の約束が書かれ、繰り返し繰り返し神を褒めたたえよ、神を崇めよと言われています。パウロは聖書にどんな約束があって、神様は何を約束しそれを実現してくださったかをここで語っています。イエス様の誕生はユダヤ人の中であると、確かにそうやってイエス様はそこでお生まれになった、ユダヤ人というのは割礼を受け神に選ばれた民として旧約の中に覚えられています。そのようにイエス様がそこで誕生され、そして神様はユダヤ人だけではなく異邦人も神を崇めるようになるためにと、神を称えるようになるためにと、異邦人にも救いを示されている。これはローマ人への手紙が一貫して教えている信仰、救い、信仰による救いを表すものです。割礼や選ばれたものであることや律法や行いではなく、信仰による救い。それがユダヤ人だけではなく異邦人にもあるということをここでも示しています。神様がこのように約束の一つ一つを示してくださり、その約束を通す中で、あなた方は主を褒め、称えなさいと。あなた方は神を崇めなさいと。私たちが神と同じところに立ち、神の目線を持とうとするときに、いや、 実は神を下に見て神を崇めるということから遠ざかることはあります。そうではなく、このような旧約と新約のつながりを見るところで、私たちは神に作られたものであり、神の計画の中に置かれたものである。聖書の恵みの大きさに立たされながら、神様の栄光を覚えるものになっていくことができるのではないでしょうか。パウロは神様の前に受け入れ合う、それは神の栄光のためであると。強い人であれ弱い人であれ、ユダヤ人も異邦人も一致をしていくのだ。そして救いも、強い人であっても弱い人であってもある、信仰によってユダヤ人も異邦人もあるんだと。繰り返しますが、彼らの中には隔ての壁がありました。背景の違い、考え方、感じ方の違いで、お互いを裁き合い、お互いに距離を取り、お互いの過去、お互いの傷を覚えていた。そんな歴史がある中で、神様はユダヤ人と異邦人に救いがあることを伝え、ユダヤ人と異邦人も神を崇めるようになるためだと、そんな大きな希望を語ってくださっているのです。イエス様が彼らを受け入れている、イエス様があなたを受け入れている、その大きな恵みの事実を、私たちが自分のこだわりや自分の考えや感じ方というもので小さくしてしまってはいけないのです。御言葉に示されているこうしなさいというものを、私の現実から遠くにしてはならない。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださるように。私たちが心を向けるのはどこでしょうか。私たちの心にあるこだわりでしょうか。私たちの心にある傷や痛みでしょうか。私たちの中にある、私たちが気づいたあの人と自分の違いでしょうか。私たちが心を向けるのは希望の神です。平安で満たすと約束される神です。この神様に心を向けていく人や、違いや痛みではなく神様ご自身に、それも希望の神と言われる神に心を向けていきたいと思うのです。希望の神様が自分に喜びと平安であふれさせてくださるならば、希望にあふれさせてくださるならば、どんなに素晴らしいか。皆さんは今ご自分の人生に、ご自分の教会に希望を持っておられるでしょうか。この交わりの中に、神様の栄光を表す、神様の栄光のために互いを受け入れていく希望を持たずにおられるでしょうか。ローマの教会のように、この日本のどこの教会においても違いがあり、受け入れることが難しいところがあり、完成を目指した途上にありますから、痛みを味わうことはあります。賭けを覚えることもありますが、その中で希望を持つことができているでしょうか。ある本に書かれていました。希望がない、失望という病があると。そんな病にしばしば陥りやすい。 希望は失望に終わることがないとパウロはローマの5章でも語っていますが、いや希望は簡単に失望で終わってしまう、そんなように失望という病に私たちは陥りやすいのではないか。私の願望がこうなってほしい、私の欲望でこうなってほしい、そんなことを考えていれば、一時的にそれを手にしたとしてもあっという間にそれが崩れたり、人間関係の中で見失ってしまったり、そんなことであたかも私の人生に、私の教会に希望がない、そんなふうに見てしまうこともあります。この希望は私の中にある願いではなく、神にある希望です。神が表そうとしてくださっている信仰による希望、信仰による平安、そこに互いが一致していくこと、共に神様の名をあがめ、神様の名を栄光を仰いでいく、その希望を私たちは与えられているという、ここに立っていきたいのです。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださるように。パウロは信仰によって何にも揺るがされない希望があるんだと、神はどのような時にもあがめることのできるお方であると、その希望の中に平安が約束されていると教えています。それが私たちの努力や私たちの何かによってではなく、聖霊の力によって、聖霊によってこの喜びが、平安が与えられる、そして希望があふれるんだと、いや、あふれることを祈っていこうと教えてくれています。聖霊によって、聖霊の力によって希望があふれる、一体どんな状況になるのでしょうか。それを味わっていきたい、味わい続けていきたいと思わないでいられない、そんなこと思います。私たちの神様は希望の神様です。私たちを失望に終わらせたい神様ではない。希望を約束されている、それはあなたの中の願望の現実ではなく、神様が示す、互いを受け入れ合う中で、神の名をあがめるところで味わっていく、教会に与えられる聖霊の力による希望です。教会が一つに心を合わせ、神様を賛美していきましょう。私たちが互いに痛み合っていては、神様の栄光を表すことはできません。私たちは神様の栄光を表すために作られている、その一人一人です。いろいろな違いが、痛みが、弱さが、欠けがあります。それを神様が受け入れてくださっているところで、安心してお互いを受け入れ合って、神様の栄光を表していきたい、声を合わせて主を賛美していきたい、そう願います。お祈りをいたします。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。神様、あなたが私たちにこの約束を与えてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちの弱さや葛藤や痛みをご存知で、それを受け取って、その私たち一人一人を愛してくださって、その私たちにあなたご自身をあがめるように 導いてくださっていることをありがとうございます。あなたを崇めるには足りないような自分であることを覚えますが、私の足りなさではなく、あなたが与えてくださる豊かなものによって崇められることを覚えます。そして共に崇める仲間を与えてくださって、希望にあふれる喜びを教えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちの心を一つにしてください。あなたを崇めることができますように、あなたの素晴らしさを教えてください。その素晴らしさを感謝し、心からあなたに賛美をすることができるように導いてください。私たちの心をどうぞ引き上げてください。それぞれの祈りと願いに合わせます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌172番、望みも消えゆくまでにを賛美しましょう。
ありがとうございました。